極限気味シェルター、飼育の回419回っていうことなんですけれどもね、この間なんかね、スタジオのね、長椅子みたいなところでね、吉野さんがうとうとしてたんです。それで私最近炭酸水しか飲まないから、普通の水飲まないんだけど、この今プシュってちょっとだけ鳴ったけど、ドア最初に開けるときって結構パンみたいな音するときあるじゃん。で、割と間近でパンってなんか、まあ、頭の上ぐらいかな。たまたま座って開けたらね、うんって言って、なんかね、とか言って、起きたの。で、何ですかって言うから、ごめん、驚いたよね。炭酸開けたんだ。ごめんね。炭酸開けただけ。みたいな感じで、心臓を抑えて、ってなってて、いや、ちょっと申し訳ないことしちゃったなって思って。なんか、うとうとしてる人にとっては、10戦ぐらい怖かっただろうなと思って。いや、だって、怖がり方というか、驚き方がもう、なんか本当に寝てるのに飛び跳ねるぐらい驚いてたから、ゴロンみたいな感じで。びっくりしました。ちょっとね、申し訳なかったですね。まあでも、炭酸飲む人間と仕事してるっていうことは、そういうリスク伴ってるから、覚悟だけ毎日しといてほしいよねって感じ。吉川からどう？
吉川っていうの。
極限気味シェルター。はい、おはようございます。炭酸水しか飲んでいませんよ。吉川からです。
あ、びっくりした。びっくりした。いやいやいや、開けたの分かると、いや、びっくりした。
これ当時の再現です。おはようございます。吉野一平です。
今さ、リアルにびっくり、本当にさ、そういうさ、ペテンジじゃん、基本。なんかさ、こういうさ、なんていうの、フリートークの場でも芝居をし始めることあるから。
いや、まあ、でも、まあ、
本当に
最近さ、俺いじりを、オープニングで持ってくるのやめて。
だって、本当にそれぐらいしかないんだもん、出来事が。
そんなことないわ。
あとは、
いろいろさ、ただ、ちょっとセンシティブな、ニュースがちょっと最近多すぎるから。
いや、ちょっとあんま触れたくないニュースが多すぎちゃって。
ないなっていう話はちょっとさっきしましたけど。
そうそう。
うん。いや、まあ、でも本当に確かに、飛びのいた。
そうでしょ、うん、プシュッていうよりパンってなったんだよね。
予想外すぎたんですよ、うん、この耳元で鳴る 音として。
まあ耳元でもないけどね、言わしてもらえば。
いや、まあまあ、でもだって隣ぐらいで、
まあね、
なってて。
でも1メートルは絶対あったよ。
いや、まああったでしょうけど、
うん、まあそれがそこら辺の壁に反響してパーンとかってなったんだろうけど、すんごいびっくりするからもう過剰に謝っちゃったもん。
いや、ごめんね
、ごめんね、大丈夫心臓みたいな。
いや、本当にびっくりしたんですよね。
うん、
後にも先にも多分これぐらいだろうな。
いや、でも。
炭酸開けようとで飛びよくなん
だ。いや、だって、結構目の前でもう開けてるんだから、私は炭酸を。
いやいや、で、初めてだったんですよ。初めてってか、1回目だったんですよ。
開ける
音
が。一番最初の開ける音ね。
開ける音
飲みかけじゃないやつ。
そうそう、何も開けてない状態で開けてて、しかもなんかこの、プラスチックの、開けるというか、なんですかね、まあ、ちぎるじゃないですか、つながってるやつ、うん。で、それの音と一緒に、パッってなったんですよ。
うん。まあ、そんなに、っていうかもう、本当に私がなんか、ヒールみたいに思えてきて、うん、
ヒールね。
ヒール。
どうしたの？ハイヒールかと思った。
まあ、もういいや、どっちでも別に。ヒールも履くし、ヒールだしって感じなんだけど。
ヒールも履くし、ヒールだし。
なんなんだよ。うるさいな。だからなんか、本当なんか。
いやいや、まあまあ、でも確かに、うん。そんなに驚くっていう。
そうだよ、本当に。私、本当にマジで。落ち込んだもん。ああ、私はこうやって本当にただただ生きてるだけで人
様
に。
いや、そんなことない。
迷惑をかける。
ねえ、だから本当に予想外すぎたんですよ、その音が。
まあまあ、それぐらいしかなかったもんでね。あと、奪い合い冬というドラマが衝撃的すぎて、2回転見ちゃったっていうことだけですからね。
2週ね。
そう、2週。
2回転見るってあんま言わないでしょ。
8話で終わるんです、確か。うん。で、今までトリプル A って AAA って書いてトリプル A っていう何なのあの人たち、そのボーカルユニットなの、ダンスユニットっていう、よくわかんないんだけど、 ABEX のさ、なんかいるじゃない、
はい、
あの人々の歌とかって認識できたことがなかったんだけど、うん、その人たちがいるってことは分かってたけど、うん、その ラリュラリュラリュみたいな、秘密のキスはイミテーションみたいな歌があるんだけど、
ちょっと腹立つ
なんとかなんとか、
いやいや、どうのこうのでなんとか、
いやいや、ちょっと待って、これマジ似てるから、トリプル A ファンにも今めっちゃ私あの絶賛されてると
思う。いやいや、ちょっと僕がイラッとしたことがちょっと申し訳ないなと。
いやいや、ドントベイビー、クラシナカ
ナ、もうちょっと、いや、クラシナカナじゃないんですよ
ベストバウトみたいなこと言ってんだよで、なんかおみたいな、うん、なんかそのなんか、ネットで調べたところ、
はい、
その、まあ、昼ドラみたいな、まあ、タイプのね、割とドロドロしたドラマなんですけど、
うん、
なんかね、
ドロとかね、
うん、そう、ドロキュンみたいなあのジャンル分けになったみたい。ドロキュンというね、
うん、
でもまあ昔から昼ドラではなんかそういう、なんだろうね、ああいう、なんだろう、結婚してるにもかかわらず運命の人が他にいてみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう題材ってそのなんかいつの時代も主婦とかに支持されるなっていう感じで、で、
あの、自己投影できやすい、
うん、まあだからその一人で見るみたいなのに向いてんのかなみたいな、
う
ん、浸るみたいなね。でなんか最初ちょっと別のドラマと間違えてそれを再生しちゃったの、アマゾンプライムで。
おう。
で、あの別のなんかその、
あ、もみ消してシリーズを見ようとしたんです
か。まあ、もみ消して冬っていう、うん、平成おジャンプの平成おジャンプさんの
なんだその言い方
あのセンターの子がね、うん、あれこれ おジャンプ出てるやつじゃと思ってだってそっくりじゃん。なんかさ似たようなやつあったよね、ドツヨが出てるやつも。なんか
タイトルがね、
なんだっけ、あの愛なんかいらねえぜ夏みたいな、うん、なんかさ似たようなさタイトルのドラマさ定期的に来るでしょ。
いや、まあ、知りませんけど、
知れよ来るんだよそれで、あーと思って、うん、それかなって思って間違えて、あ、これなんかネットですごい話題になったやつかも、
ま
あ、だから
それを見るつもりではない状況の中で再生して見てしまったんだけれども、
で、なんか目の前でなんか別になんか流しっぱなしで、うん、まあいいやと思って作業してたの、
うん、
目当てのやつじゃなかったんだけど、
うん、
でなんかあの演歌とかってさ歌う時にね、テレ東とかって見てると、
はい、
あのイントロの時にさ人は世に連れ何に連れみたいなさ、
いやいや、でもね、本当にねそれはね俺共感できなかったんだよな。
いやいや、あの、
まあ、だからオープニングにそれは前回までの、
そうそう、
あの
あらすじというか、
あらすじを、うん、あのちゃんとその語って今ここまで話進んでますよっていうためのナレーションみたいなのが入るんだけど、
いやでもそれがすごい狙ってるじゃん、あれは
演歌 の、うん、あの最初の、うん、あのなんだ前工場みたいな感じ、うん、風に聞こえるんだよねって言ってて、実際見ましたけど、
絶対あのなんか狙ってると思うよ、あの、うん、なんかなんだっけ、真に出会ってしまい、なんか再び運命のときめきを感じた光るみたいな、うんうんうん、なんかそんなんが男性のね割と渋めの声のナレーション、渋めなんだけど絶妙にちょっと古めの感じも出してくるみたいな、うんうんうん、そういうラインの人がそういうナレーションしてて、でなんかあの三浦翔平さんと付き合ってる暮らしなかなちゃんが、うん、あの別の男性とその本当はあなたが運命の人なのみたいな感じで三浦翔平をすごいコケにするみたいな内容、コケにするっていうか、私は嘘をつきたくないが口癖の女なんだけど、うん、暮らしなかなちゃん、ね、私はすごいこと言ってたよ最後の方、私は人を傷つけても自分に嘘をつきたくないって言ったの、うん、なんじゃそれやって私本当に言ったから、なんじゃそれやってマジかこいつみたいな、
うん、
でなんか1話見てて、ですごいベッタベタのドラマだなと思いながら、うん、王道がすごい出てくるさっきからって思いながら、でも1話が終わってエンディングでもそのトリプル A のベイベイカモンクラシナカナのベストバウトとか言って流れて、
それ本当の歌詞？
いや違うと思う、
俺それ見てないんだけど絶対違うよね、違うと思う、
でも似てる似てるそれが流れてきた時にパーンって机叩いて、まあまあ面白いんかいって言って
あれちょっとね、鈴木おそぶさんですよね、
そうそう、鈴木おそぶさんが書いてるやつなんですよ、調べたんですけど、すぐ調べて、
うん、
おさむかとか言って、うん、友達でもなんでもないけどなんかそのめちゃイケの、うん、メインの作家さんっていうね、うんうんうん、あれがあるから、おさむかつってさ、まあまあ面白いんかいとか言って一人で言いながらずっとさ最後まで、うん、もう気づいたら4時半ぐらいになってて、
お
朝
ハマりましたね
でめちゃめちゃ見てるじゃんって思いながらね、うん、途中でちょいちょい時計見ながらどうしようかな、うん、明日まあでも昼までぐらいに起きればみたいな感じで、うん、もう見ちゃおうみたいな感じで、
気になるぐらい
な、そうバーッと見てて、まあだいぶ腹立ったね本当、うん、ハマったはハマったけどね、うん、あれはもうでもちょっとここでも語り尽くせないんで、うん、もうあの iPhone でちょっとメモし始めてます、だから全部かけたらかなばかりで 無料公開しようかなと思ってますけどね、
うんうん、まあそういうことがあったと思うんですよね。
そう、それぐらいかなって感じだよ、
うん
うん、まあ、あとはもうあの最近その最上真子のショーがね、あの情報も解禁になったんですけれど、
うん、
それ の, あの衣装の指定など
を、うん、いろいろ進んではいます。そうそう、
南さんにねお送りしたりとか、うん、まあそういう感じであの着々と進んではいますよっていう感じですね、
うん
うん、はい、というわけで、古畑光輝が今回で最後ですね、
はい、
はい、というわけでね、これもね、あのもっとねみんなね、も なんでそんなに見たに僕にみんな興味ないんだろうって思うぐらいね来なかったんですけど、
ね、意外とねあのすぐ終わっちゃいましたけど、
いやでもすぐ
メールが来る勢いがすぐ終わっちゃいましたけど、
いやもう本当これあれだな、もうあの
もうちょっと盛り上がってほし
い、リベンジをしたいよね、うん、あのラブラブコナンみたいなメールテーマ、うん、コナンのこの映画が好きみたいなさ、うん、やつよ、ね、みんなと分かち合いたいよね、好きなものをね、
まあまあそうですよ ね,、
はい、うん、ね、というわけで、メールを読んでいきたいと思いますよ。
はい、
Are you readyTouch this. Are you ready? Are you ready?
Can you hear me? Can
you hear me?
ラジオネーム、おそらく、ご本名はそのまま書いてあったんだと思うんですが、うん、とりあえずあの危ないんでね、名字だけ、うん、真鍋さんという方ですね。
はい。
最後にメールをくれたのが2015年ということで、すごく久々のメールなんですね。
ああスタッフ調べね、はい、
そうそうスタッフ調べです、うん、ただあの、おそらくいきなりスバルくんのコンプリートセットを買ってくれた方じゃないかなということで、うんうん、
はい、
ありがとうございますねっていう話ですね。
まだ聞いてくれてたのもありがたいですね。
本当ですよね、そういう人いるんですね、その人知れずサイレントマジョリティになって、うん、でも買い続けてくれるというね、
うん、本当にありがたいことでございますよ、
はい、吉川さん、一平さん、巨銀さん、はい、
巨銀さん、
続けていただいてありがとうございます。
いやいや、続けて聞いてくれてありがとうございますよ、
ねえ、iPhone が壊れてからポッドキャストできなくなってしばらく聞いておりませんでしたが、最近 iPod を買ったので改めて登録しました。
す、
ねえ、YouTube とかに上がると、何ですかこれ、
モントは広がりそうです。モントってあの弟子のことだから
間口とかじゃない、
間口ってことでしょうね、
うん、が広がりそうですね、うん、スバル君がスピンオフなんてとっても嬉しいです、
うん、
ね、聞けるのが待ち遠しいです。
ありがとうございます。
お盆は仕事なので休めませんが通販期待してますね、
うん、
こういう方でも多いかもしれない。今年って何曜日、
今日、あ、今年月曜日だ、あのいつも、日でもただ振り替え休日なんで、
うん、あ、そうなんだね、
そうそう、お休みの人がいてくれたらいいですけど ね、
そうなんですね、
今年はあのいろいろとあれが影響して4日間になってますけど、
だからほらあの初めて南とかってなったから、
うんうん、そう
です
ね、
南って言ったんだけどね、うん、びっくりしちゃって、さて月間テーマ、メールテーマなんですが、
はい、
三谷幸喜さんで好きなのは、うん、ラジオの時間です。
お、このラジオでもたびたび出ている
ラジオ、ね、そう、これはあの三谷 の、 あの映画の処女作ですね、
うん、
昔見て三谷幸喜さんの作品が好きになったきっかけです。
おお、あれから好きになるっていうのはまたね、
うん、
結構コアですね。
まあね、でも私はあれ本当に見に行ったからね、あの、うん、全く映画がてかもう嫌いぐらいに近かった時期だけど、でもまあ三谷だったら見に行くかって感じで、
三谷さんの初期に特に多い舞台が変わらないっていう、
うんうん、
場所が変わらないで話が展開していくっていうものの、うん、まあその時期の作品でもありますから、
あれもほとんどあの PA の PA っていうかなんて言ったらいいの、あれ
あの高回りとあのブースとっていう、う
ん、ブースとだけだもんね、うん、でガラス越しにっていう
の、だから唯一だからその要はロケーションが変わるのはあのトラックの運転手だけですよ。
いや違うあれ鍋犬はだからもう別撮りじゃん明らかに、うん、あとあの人たちがその演者さんとその、まあ、西村さんを筆頭にそのスタッフ陣が、
うん、
動き回ったりするのは
交換を取りに外に行ったくらい、
そうそう、トイレに出るかおひょいさんのあの
警備室、
部屋、警備室の部屋か、うん、あとはなんか廊下にちょっといるとか、うん、そんくらいだよね。
唐突、廊下で唐突に思い出したわ、あのスローモーションで抱き合う、
あれね。
でもあれ何やったんだマジ、茶番以外の何がもんでもないの。
いやでももう本当奥貫香織さんが可愛いから、
うん、
で小さくて可愛いじゃん、で、うん、あの西村さんがでかいんだよね、うん、だからすごいキュンキュンしたけどね、映画館で見た時はわー可愛いよ、これ変わるっつって、布施明さんがめちゃくちゃいい仕事してるんですよね、私の中で。
あ、だからあれが 唯一というか、あの、うん、分かりやすくロケーションが変わるじゃないですか、うん、その編集部じゃないけど、
あ、布施さんのその
仕事場が映るじゃないですか、
あの、何、シンセサイザーみたいなのをね、ビンゴ大会で当たっちゃってねとか言って、そうそう
そう、セットががっしり変わるって、確かあの、うん、あのリズムマシンのスタートボタンを押しちゃって、
で、出て出て出てってね、電話してる
スピードコントロールを止めたいのに、その再生ボタンか何かをスピードコントロールのボタンを押しちゃって、再生ボタンと勘違いして、
うんうん、
どんどんどんどん速くなるっていうテンポが、
なんかパッタタパッタタみたいな、バタタパッタタパッタタパッタタパッタタパッタタみたいなやつで、布施明さんが電話してるのに西村さんがそうやってるからうるせえなって感じで、はいはい、あ、はいはい、わかりました、はいとか言って電話を結構早めに切るみたいなね、下りがあって、
タンプチッつって
、そうそう、そういうなんか小ネタも面白かったですよね。私もラジオの時間好きなんだよね。もうだってこれ、あの、初めて戸田さんが、
うん、
あの、日本アカデミー賞で助演女優賞、
うん、
にノミネートされた、
うーん、
最優秀になったかどうかちょっと忘れたんですけど、
はい、
でももう間違いない、もん私テレビで見て、あ、すごいことだってこれはって思って、
そうですね、
うん、それですごい、あの、印象に残ってるね、
うん、
三谷の舞台ですと、笑いの大学です、ぜひ見てください。耳で物語を聞くきっかけを作ってくれたので、和風曲に出会えたのも三谷幸喜さんのおかげかもしれませんということなんです。これね、笑いの大学はね、もうすっごい古い作品だと思うんですけど、
うん、
でね、一回リメイクされてるんだよね、あの、12人みたいな感じで、12人の優しい日本人みたいな、
そこ、あれも確かにリメイクですね、
そうそう、あの、昔豊悦とか、
うん、
あの人、相島さんとかで作ってたやつを、
うんうん、
生瀬さんとかで作り直してなかった、なんか、あの、
お笑いの大学は知らない、
じゃ、笑いの大学じゃない、12人の優しい日本人、昔ほら豊川悦司さんが出てた裁判ものっていうか陪審員ものの
映画、だから あれがロケーション変わらないやつですよ、
ああそうだよ、うんうん、それもそうなんだけど、
うん、
で笑い
あっちの方がリメイクじゃないですか、あっちが元祖か、豊川悦司さんが出てるやつ
は、あれは元祖、
あ、元祖か、
うん、だってあれはもうめちゃめちゃ私が中学生高校生ぐらいの作品だもん、うん、で監督自身は三谷じゃないから、あれ、
あ、そうなんですね、
そう、脚本だけ
が三谷、ああでもそうかもしれない、
そうそうそう、
うん、
だから、あの、三谷が監督をしたのは、はい、この書いてあるラジオの時間が 初なんだよ。で、笑いの大学は、あの、舞台で、その私が当時住んでた、あの、茨城県のね、水戸市にある芸術館っていう、うん、なんかね、写真見てもらったらね、何これって感じで、本当異様なね、形のね、
うん、
あの、蛇とかがモチーフなのかよく分かんないんだけど、
うん、
白くてこう、なんか三角の窓がめっちゃいっぱいついてる展望台みたいな、
うん、
ぐにゃぐにゃした、
まあ、すごく
変な建物が水戸にあるんですけど、
先進性というか、
うん、まあでも当時はね、あの、演劇部にね、私はその当時いたんだけど、高校生の時に、
うん、
あの、その芸術館っていうところで、あの、地区大会の打ち合わせとか全部そこだったので、すごく、あの、馴染みのある場所でもあるんだけど、そこでちょうどやってたの、これ、
ほう、
あの、五郎ちゃん、元スマップの五郎ちゃん、
うん、
と多分近藤義正さんっていう、あの、サンシャインボーイズの近藤義正という名前、あ、今度もう吉政って読むのかどうかも分かんないんだけど、とりあえずそのサンシャインボーイズ近藤で調べたら、なるほどっていう人の顔出てくるからそれで、あの、分かってほしいんだけど、の2人だけで喋ってるお芝居だったと思うんですよね。で、それが後々リメイクされてまた別の人になったと思うんだよね。なんでこれ変えちゃったんだろうなってなんか思って、なんかそれもね、確かね、 DVD かなんかでね、映像化されてた気がするんですけど、
うん、
でもね、これはなんかすごい興奮してたよね、なんか当時の私、え、マジでここで三谷幸喜の舞台やるんだみたいな、そういうの、その手の、
まあ、でもその価値を分かっている高校生すごいですね。
いやいや、だって私が高校生の時ってもうマジでその王様のレストランとか古畑任三郎が全盛だった頃だから、まあまあそんなことでね、まあ確かにもうラジオの時間は素晴らしく良いのでね、
まあ、ラジオの時間も、あの、耳じゃないや、笑いの大学も、
いや、だから、まあ、笑いの大学は見てないですけど、いつかは見ますよ、
うん、
だからラジオの時間は、私は本当にもう何回も言ってるけど、声優が主役 あの映画なんかあれしかないと思うよ、
うん、
うん、もう戸田さん何回も言ってる気がする、戸田さんのこの本の持ち方が完璧なのよ一人だけ、
うん
うん、
だって本職ですから、
そめくりがすっげーうまいの、
うん、そうそう、音がね、全くならない、
このね、
う
ん、ここ横に持ってるのかな、うん、でこれ
本、ね、
こう持ってて、
うんうん、
もうこのもうなんていうの、待機してるわけ、もう 他の人
ペラが全くならペラペラってあの紙めくりの音が全くならない。
そうで、うん、こう思っててね、その隣にいる細川俊之さんがねこう本読んでるでしょ、で芝居してるでしょ、はい、でこう目で追ってる、その多分目で追ってるのもお芝居なんだけど、はい、それが半分ぐらいまで来た時点でもうめくりの待機をするわけ、うん、指でこれがもう華麗なの、うん、見てて気持ちいい、マジで。
分かります、
うん、見てて気持ちいいし、
あれだからもう完全にそのね、本を持って、うん、あのマイクの中にノイズを入れないようにしながら、うん、あの長いセリフの中を全く止めることなく、うん、声を入れ続けることができるように、うん、プロの技術がそれに反映されてるってことですから、
いやもう
それを目の当たりにできるシーンですよね。
そうそう、うん、あれはでもだからそんなところに着目してる人は声優さんしかいないかもしれないけど、
まあでしょうけど、う
ん、でももうあれ本当に美しい所作だよね、あの戸田さんのこの指の、
あの目の動きから、うん、そのめくりに入る手前までのその予備動作とか、うん、そういうところが本当にまあ当然ですけど、うん、あのプロフェッショナルですよね、
うんうん、あとなんかね、あの多分これに関してはあのなんていうの2種類やり方があって、はい、あのたまたま一緒なだけなんだけど、私が戸田さんと、ほうだからその どっちが比重として多いかよく分かんないんだけど、うん、自分のセリフのところをパッと見てその行を記憶した状態で前を見て喋る人と、はいはいはい、本見たまま喋る人っているじゃん。見ながら喋る人
といますね。でまあ基本的にマイクにしっかりと声が乗るのは、うん、口を向けてる方向ですから、
まあまあね、だから、はい、こういう、まあ、こういうって言ってて分かんないんだけど、はい、あの目の視野でその 目だけ視線をずらしてその口を開けてる声はちゃんとまっすぐ行きますよっていう状態で、
口はマイクに正対して、そうそうそう、あの本は目を横にずらせば見られるように、
そうそう、
顔の高い位置に本を持っていくっていうやり方、
ね、戸田さんがさ、うん、その位置を見てさ覚えて喋るっていうタイプ の芝居のやり方、
ね、やってましたね、
実際もしかしたらそうなのかもしれないし、はい、分かんないんだけど、うん、でそれがたまたま同じでさ、私もそうなんだけど、はい、あの長ゼリじゃない時はね、うん、それがさなんかこう、あ戸田さんもそうなんだなっていう、まだ全く仕事がない時、ね、そうそうそう、うん、なんかそれがすごい嬉しかったなっていう思い出とか、もうなんか愛着しかないのマジで、あの作品
で結構そういうところでそのあそういうタイプなんだみたいなのが出たりするのが分かる、その仕事をしてるからこそ分かる一面もありますし、結構記憶に新しいっつってもだいぶ前の話ですけど、うん、鶴岡さんがスバル君の方に出てもらってた時に、うん、多分めくりが音しないようにする仕事の方が鶴岡さん多分多かったんでしょうね、うん、
ちなみに鶴岡さんは甲斐のおじいちゃんだよね。
そうそうそう、
甲斐の
剛の役を、
野月さんの翡翠の
秋元剛の役をやってましたけど、
うん、お父さんだよね、うん、はいはい、うん、
でその時に、うん、本を一人だけきっちりクリップで止めて、うん、音が鳴らないようにめくれる状態にして持ってきてらっしゃった
の、うんうん、いやでももしかしたら普通そうなんじゃない、だって和風曲芸の取り方がたまたま一斉にめくるっていう手法を取ってるので、
音が出てもいいから、
そうで別に これぐらい音が出てもいいんで、うん、その
めくるタイミングをキャスト全員で合わせてもらえますかっていう、
その1ページ終わったらみんなではいってめくるっていう手法を取ってるの で
人によってはその人のセリフ、他の人が喋ってる時に、うん、自分のセリフが構えてる可能性があるから先をしっかり見ておいて準備をするっていう、
だから激ベテランの人をた時たまお呼びすると、はい、今回雪乃さんは大丈夫でしたけど、たまに本当に涼子姉さんかな、もう次のページの1行目喋り出してる時あるんだよね、は
いはい、だから それをすると、そうそうそう、そこまで読んでた人がめくれないので、
そうそうそうなんですよ、
で、まあ、めくりの技術を持っている人がいれば当然ですけど、うん、次の人が喋っている間にうん、音を鳴らさずにめくればいいだけの話ですから、うんうん、だから現場によって違うっていう話なんですけど、
そうそうそう、だでもそういう人はね、なんかすごいもう尊敬するんですよね、うん、自分があんまり得意じゃないんですよ私、この
めくりが、
ね、静かにねやることが、うん、だからそういうのも思い出したりとか、うん、あとハインリヒとかさ、メアリージェーンそれでいいのかとかってラジオの時間でね、鈴木京香さんのね旦那さん役のね、その近藤、吉政さんかな、うん、がいろいろなんかその芝居に入っていてさ、ごちゃごちゃ言うっていうくだりがあるんだけど、
実際に本人はないのに、
そうそうそう、
その会話の中に自分の感情で入り込んでしまって、
勝手に物語に感情移入しちゃって、はい、話しかけちゃうっていうくだりがあるんだけど、はい、このウィンドスクリーンをさ、はい、ガチャガチャガチャとかって結構雑な扱いでさ撮ってさ、
はい、
マイクにだいぶ近づいてさ、なんとかかんとかなんとかかんとかとかって結構ウィスパーでバーって言うところがあるのよ。
俺頭はたいて終わるのが好きだな。
まあそれもそうなんだけどなんかその時の音が耳で聞こえてくるっていうのも職業病なのかね。このスピーカーから聞こえてくるであろう雑音が、うん、あのシーンを見てるともう聞こえてくるんだけど、うん、ガチャガチャガチャガチャブワーとか多分鳴ってるだろうなって思うじゃん、うん、なんかそこでなんかすごい神経質になってやめてやめてって思う感じ。
あのそのマイクを雑に扱わないで、
そうマイクを雑に扱わないでっていうか、マイク前でそんなガリガリやったら聞いてる人のスピーカー大変なことになってるからっていうのでハラハラしてて、毎回やめてって言うんだけど、私あのシーンでやめてやめてやめてみたいな感じになってる。ああいうのもなんかいいしね。いやでも素晴らしいですよ。
なるまあそれ例えばなんだろう、あんまりうまく出てこないですけど、例えば、うん、それこそちょっと作品別になっちゃいますけど、うん、のど自慢という作品の、うん、実際にのど自慢大会に、うん、こうずっとノミネートしたりとかずっと挑戦を している人は、うん、あの作品を見た時に、うん、その人っていうか挑戦をしている人しか知らない、うん、ネタじゃないですけど、うん、側面っていうのを感じながら見ることができるでしょうし、うんうん、そういう楽しみ方っていうのもありますよね。その専門的な部分にクローズアップしている作品っていうのは、
あまあ、だからといって別にあの声優になりたい人や声優をやっている人が何ていうの、その人よりもっと見てくれっていうことでもないんだけど
ね。いや別にいや楽しみ方が複雑
だから分かる、それはね、うん、確かにその世界にいる人だったらよりさすが戸田さんこの動作は美しいよとかって盛り上がれるし、うん、まあその同じ三谷幸喜さんの作品で言うんだったら、あのオリエント急行殺人事件っていう、あの割と最近だよねあれ。でも5年経ってないよねまだ、
うん、大丈夫です。もうこのラジオで何回も言って
ます。言ってる、はい、3年ぐらい前にやったあのフジテレビのね開局50周年かな、うん、なんかでやったあのドラマで、あの山寺さんが暴漢にボコボコにされるたのを見て、私思わずやめろこの野郎って叫んだ。
声優界の宝を、
そう声優業界の宝にとか言って、なんか、まあ、見るたびに初見の時と3回目ぐらいまでは叫んでました山寺さんが
心配になっちゃうからね。
そう、とりあえず喉周りを、うん、
そこまで
だってさ、物理的にさ、例えばこの辺、この水落ちあたりとかだったら、はい、後の治療でなんとかなるかもしれないし、自然にね治っていくかもしれないけど、ここら辺の声帯をガチで物理的に傷つけられたらもうわけわかんないじゃん。
傷つけられてないです。
いや傷つけられる恐れあったからあのシーンマジで、うん、すっごいボコボコにしてんだよ床に倒して山寺さんのことびっくりしたよ、うん、はぁって感じ、うん、何やってんのモブガーみたいな、
まあ、すごい極端なことを言うと作り物に切れてる僕が今びっくりしてます吉川さんに。
うん、だからその奪い合い冬に関しても、うん、なんかそのまあ、この話奪い合い冬自体の話をあんまり人にしてないんだけど、もしこれ友達にあの時の倉科カナのこのセリフが本当腹立つんだよねってもし私が言ったとしたら、うん、いやドラマじゃんって言ってくるんだろうなって思ったの、うん、でもいやそういう問題じゃないからって、そういう問題なのになんか言い返すぐらいムカついてんなって思ったり、最近ねちょっと感情移入度合いがねひどいのよ、うん、でも現実とのなんか境目が分かんなくなっちゃってるからボケてきてんのかなって思ってんだけど、
そうですね、うん、ちょっとやばいですね、
やばいんだよね、うん、暮らしなか
もう順調に進んでてますよ、その町 の、うん、あの名物おばさんになれる
あそう暮らしのかなりベスト
なんだよもうそれ本当に
言いながら歩いて、うんうんうんうん、よよ暮らしのかなのボロボロ涙ってね、うん、やってますから。
まずね暮らしなかなのって言ってないからね絶対
でも言ってる恐れあるけどね。
ないわ
だってタイアップなんだから。
次行け。
それは分かんない。曲芸ギミーシェルター、
曲芸ギミーシェルター。
本気でバカだよお前。
リーダーがいなきゃ誰がいるんだ。
あれ
ねめいバンバンカッパンパンザ
ッ、うるせえよだから
バンバンつってジャッ
ジャッ、輪投げを舐める。
私って天才じゃねえの。
天才だよ。リエーションイズ
イエ
ー。曲芸ギミーシェルター吉川かなです。ラジオネーム茶白さんです。
はい、
吉川さん吉野さん巨源室、はい
巨源室、
茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶白でございます。茶白でございます。
サザエでございますみたいな。
茶白でございます。茶白でございます。社会人の年代になり、周囲の同年代が運動不足に悩むことを聞き、
ほう
おう え、ああなるほどね。え、でもそんなに自分の問題だろ。
いやまあそうそう確かに、うん、あの同年代の人たちの意識の問題
だよ。いや私本当に今引っかかっちゃったんだけど。え、だってさ朝早く起きるでも夜寝る前に3キロ歩いてくるなんてそんな1時間もかかんないよ。え、何これ言い訳言い訳
甘ったれてんなって
この茶代さんの周りの人たちマジでこれちょっと甘えてるな。僕は外に出る日は5キロを歩くように心がけて、あ、偉い、
結構
偉いね。でもそれがね、だからね、茶代さんが言ってあげなさいって、あんたら甘えんなよって甘えないでよって言ってあげて、斉藤由貴みたいな感じでよ、昔のドラマで、学園もののドラマのタイトル甘えないでよってあったんですけどねねそのウォーキング時間を埋めるのによく音楽を使っているのですが、わかります、ウォーキング中に音楽を聴くとちょっと不思議なことがあります。言葉だと説明しづらいのですが、歩きながら音楽を聴くと自分がライブでその歌をパフォーマンスするイメージが鮮明に脳裏に浮かぶんです。
あ、なるほどね。
わかるわかる、うん、もうほんとわかるわ、うん、これね、共感力が高いんですよ、こういう人って、うん、実際に口に出して歌うわけでもないのですが、この歌詞の時にはこういう振りをつけて、この感想で客を煽って、そここの最後の言葉は、ま
あ、自分がね、あの舞台に立っているイメージをする。いやでも分かるけどね、うん、この感覚というか、
この最後の言葉は大事に大事に歌ってというシミュレーションのようなものが頭の中で行われます。それがクライマックスに来る曲なら、イメージ映像の自分の姿や演出に合わせて涙が出そうになる時もある。
もうすごいな、トリップしてんだ。
そう、文字にしてみるとなかなかに決まってるなと我ながら思
いでも気持ちは分かる。でも俺、うん、自分もなんかそういう想像を巡らせた、あ、すっげえ調子に乗ってるな俺っていう風に自分を顧みることもあるし。
いや調子に乗ってるとかじゃないの、私ね、その
どうしたの、近所のおばさんみたいになっちゃってる。
私ね、私ね、熱い曲とか、うん、熱いっていうのはその、なんていうの、この世界でまだまだやれることあるだろうみたいなさ、そういった熱さ、
うん、それ どのシーン、何のどのシーン、
え、わかんない。その関ジャニエイトゾウとか、チューブの花火とか、サムシングエルスのラストチャンスみたいな、それ系の熱い、
踏ん張る系のね、
そうだね、熱いなんか応援歌的なやつ、はいはい、もうそれこそもうあれでもいいよ、あの大自慢ブラザーズバンドの、うん、負けないこと、逃げ出さないことでもいいんだけど、それ系を頭でその聞いてるとね、うん、なんかね、その大自慢ブラザーズバンドの人が私に歌ってるっていう、
だからまあ、だから、うん、まあ、これもそうですけど、自分を主役にして考えるってことですよね、
うん、そうなのよ。だからなんか調子に乗ってるわけじゃないんだけど、なんかそのなんかすいませんありがとうございますみたいな気持ちになってくるわけ。あ、ライブすいませんありがとうございますみたいな、
応援してくれてありがとう、
そうそうそう、なんかそのゆうくんとかめっちゃ忙しいのに高橋ゆうくんとかが、なんかすごい
自分のためにね、
あ、ごめんね、ありがとうみたいな、あー、でもなんかこんな心配してもらっちゃって、なんか本当ごめんなさいさっきからみたいな、
調子こいてんじゃないよ、
調子こいてんじゃないから。でなんか安室とかも引退したにもかかわらず、
うん、
なんか歌ってくれてんのよ、君だけのヒーローって歌ってくれてるわけ、うん、やばみたいな、安室いいよもう休んでみたいな、うん、私さたまに、うん、一遍に言ったことあるか分かんないんだけど、これは絶対、はい、私は第三者誰かに言ったことがある記憶があるんだけど、
はい、
iPhone で何か歌を流しながら、流しっぱなしでなんかこう誰かと行き合って話すことがあって、はい、あれってどうなったんでしたっけ、こうこうこうですで話してる間に、ごめんなさいちょっとアムロ歌ってるんで止めてきていいですかって言って、アムロちゃん歌ってる、アムロちゃん歌ってるって言いながら止めて、ごめんなさいアムロちゃん止めてきましたみたいな、
でもなんか会議中にそんな一幕あった気がしないでも、
うん、なんかそうだからその、うん、疲れちゃうからアムロちゃんもって止めて、うん、
デジタルデジタル
ミンヒーミンミンってめちゃめちゃ踊ってるからって一回止めて、
うん、BGM だよ、
違うからめちゃめちゃもう激しいダンスだから一旦止めてあげないと。ものすごい高い音の曲とか何回も歌わせたらかわいそうじゃん。
でもだからそのなんだろう、本当になんか CD か MP3 が、うん、音を鳴らしてるだけですけど、うん、脳内で、うん、本当にその安室ちゃんがそこで歌ってるみたいな感じのやつが、うん、本当にね、現実と想像の境目がつかなくなってきてるんですね。
そうなのよ。それもそうだね、確かに。うん。だもう高橋由美子がさ、もうねえ、なんていうの、不倫でさ、なんかいろいろ叩かれてさ、こう世間様からその隠れるようにさ、今芸能界にいないのにっていう状況なのに、うん、私には南くんの恋人の主題歌とか歌ってくれるわけで、そうするとありがとうって感じになってきて、うん、なんか泣いちゃったんだよね、電車の中で。
文字にしてみるとなかなかに決まってるな、
決まってますか。というわけで続きがあるんですが、
はい、
幸運なことに最近は人前で歌う機会もあるので、そうなの、 その脳内シミュレーションが完全に無駄になることもないのですが、うん、やっぱり変だよなと悩んでしまうのは確かです。
あ、まあ、悩むこともないけどな、
うん、まあでもそういう人は本当いると思うよ、うんうん、
いやいやでも分かります、
ここにいるよって感じだからね、
うん、ここにいるよ、
うん、なんかの曲のタイトルみたいですね、そんな中曲気味の過去回を聞いていたところ、吉川さんが、ウォーキング中に歌ってその歌に感動して涙するのか
いや、
あるんだよ、
なかなかに決まってますね。
確かにあるんだよ、自分に感動してという話、うまいなとかじゃないの、うん、そのなんだろう、
状況とかね、そう、歌っている状況とかね、
ベリーズ工房のセミをね、この間、うん、セミっていう曲があるんですけど、うん、この間あの、
まあ、いい歌ですよ、
本当あのヤオコーっていうスーパーでね、あのガラガラガラってカート押しながらね、はあ、ズッキーニとか入れながらね、うん、なんか多分聞いてて、おそらく同時に歌ってたんだろうね、もうイヤホンもしてるしでも歌いながらもうポロポロポロとかって泣いちゃって、うん、私ほんと年取ったなみたいな感動しちゃってんだもん歌詞に、
なるほど、
うん、かわいいこの切なさはすごいこの歌詞はとかって、うんうん、なんか考えながら泣いちゃうっていうのを歌いながら、
中高生ぐらいの年の子たち の,、うんうん、その淡い恋心ちょっと描いてるみたいな、そう
なんか思春期のなんか複雑でちょっと言葉には言い表しにくいようなあの複雑な感情をよくこんなうまく歌詞にするな、そしてそのドンピシャの年齢の子たちに歌わせたつんく様マジほんと神だなみたいなことを歌いながら思ってると泣いちゃうみたいなことなんですよね、
うんうん、
という話があったので、あ、仲間かもしれないと思った次第でございます。かっこ違ったらごめんね、もうあの多分そうだと思います、仲間というかもうあの王かもしれないです、
うんうん
ね、お二人は思わずしてしまう人と違うことはあるでしょうか、お聞かせ願いましたら幸いです。それでは、ね、思わずしてしまう人と違うこと、私だってもう、 あのもうめちゃめちゃ言われるけど、もうムカついてきてるよ最近
いやもう今更でしょう、いや最近ムカついてきてるわけでもないです、いや
最近だし、
ずっとでしょ、
めっちゃ腹立ってきてるもん最近、もうなんか富に腹立ってきたマジで、
ほう、
なんかマジっすかみたいなことすごい言ってくる、なんなの、めちゃくちゃ言ってくるけど、私も最近反抗してるなんなの、なんかすごい言ってくんじゃん、めっちゃもうあのなんか言うけど、
うん、
なんか前はあ、なるほどね、吉田さんらしいですねぐらいで多分済んでたぐらいの話なんだろうけどそれをなんか また始まりましたよみたいな感じのニュアンスでなんか言ってくるわけはってなってくるな、何それみたいな、人のことまた変人扱いして、うん、そうやって人のことを変人扱いすることで自分が普通だという安心感を勝手に得ているっていう、
それ、いやいや違う違う、だからね、あの、まあ、だから普通の人というか、
うん、
楽しくなって踊り出す人って少ない、う
ん、踊ってないじゃんそんなに、これぐらいじゃん
いや踊ってる十分踊ってる
これぐらいじゃん、
タコ踊りみたいになってるから本当に
これぐらいじゃん、うん、でなんかあのほら例えばだよ、なんかあのまあ、渋谷とかあんま行かないけど、ああいうところにあるとでっかい画面みたいなんじゃん、
はい、
なんかこう告知みたいな流れるやつ、あれでさ好きなタレントさんとか出るとさこうなるじゃん、
なんつうんだろうな、あのボクシングの
あのなんていうの、あの
パンチング
パパパパパパーンってね、あのぐるぐる回すやつ、手だけをでパパパパーンってすごい勢いで、
はい、あのタイミングを合わせる
バネみたいなやつでパパパーンって跳ね返ってくるあの動き、あれ私めっちゃすんの、テンション上がると、
そうですね、やりますね、
映画とか見てる時もすんの、うん、めっちゃテンション上がって、この間もファブル見てきたんですけど、
あ
の岡田さんの、
うん、
岡田さん、
あれ素晴らしかったです ね、
ファブルは良かったね、あれも見て、柳楽優弥さんが好きなんですけど、私
開演でしたね、うん、柳楽さんのお芝居は、ね、
そうで、柳楽くんの芝居が大人になってからのお芝居をちゃんと見たのが初めてなんで、
うんうん、
すごい凄まじい役者になってたんだなと思って、
原作を知っていることもあって、うん、そのなんかなんだろう、実写映画化のすごい良例を見た気がする、いい例を見た、
なんかねそうやってすごい言うね、しきりに原作読んだ方がいいですよとかって、
うん、もう話のチョイスの仕方とか、うん、まとめ方とか、うん、主題の置き方とか、
うん
うん、映画化するにあたって加える要素、うん、排除した要素っていうのが、うん、もうすごくバランスがいいというか素晴らしかったです、うん、本当に、
いやだからこの間のね、
うん、
アフターシックスジャンクションっていう番組でね、
はい、
あの歌丸さんがファブルのレビューしたみたいなんでね、撮ってありますけど、
うん、
まだ聞いてないんですけど、
うん、
どうだったかなと思って、 割とあれに左右される人いると思うんですよね、
でも気になるところですよね。
そうそう、でもね、あのライムスターの歌丸さんのレビューって、うん、あのもしかしたら嫌いな人いるのかなって思ったりするんだけど、結構はっきり言ったりするから、あの歌丸さんって、あとすごいタイムリーな話なんだけど、三谷さんの映画めちゃくちゃ嫌いなんだよね。
ああそうなんだ。
そう、
ああいや、まあまあ、でもだからリアリティ重視というか、これって本来こういうものだからっていうところは結構気にする。
いやそうでもない、あのね、
いやいや、でも熊野プーさんとかそうじゃないですか。
いやそうそうなんだよ、でもそれは歌丸さんの中でそういう価値観があって、うん、あれでもいい人はいると思うの、うん、で、あの三谷の、あの素敵な金縛りっていう映画があるんだけど、あの西田敏行さん、
素敵な金縛りね、
素敵な金縛り、
素敵な金縛りとか吉川さん縛り、
素敵な金縛り、ああ、うん、別にそれでもいいけど素敵な金縛りのことをなんかねすごいね、あの酷評してて、私別に
でもね、あの確かにあの、うん、草薙さんに対するコメント俺確かにそうだなと思った。
いやそれはそうだよあのあれいるって言われたら確かにいらないと思うって感じなんだけど、あの歌丸さんに、あてか歌丸さんに限らず、私あの自分が好きなものをあの割とちゃんと酷評されれば別にそこまで頭来ない人なんだよ。
だからそういう意見もあるんだなというスタンスで聞ける
人、
ね、
あなるほどなるほどって聞ける人なの、うん、でもあの序盤に出てくるファミリーレストランの店員としてね、うん、深田恭子さんが出てくるんですけど、うん、オレンジ色の結構特徴的な制服を着た、ね、うん、あんなウェイトレスいるわけねえだろって言ったの、うん、でもそれ言い始めたら歌丸さんが大好きな黒沢清監督っているんですけど、はい、が撮ったクリーピーっていうちょっと最高サスペンスなホラー映画があるんですけど、はい、あれに出てくる香川照之さんの役だって、あ、照之さん、香川照之さんの役だって、あんな人いるわけないだろうって話になってくるのよ。だからやっぱね好き嫌いなんですよね、
まあ、
とは、
まあ好みのスタンスはあるし、
うん、
でまあ人というか、まあ、あの8割方そうだと思いますけど、自分が好きなものを、うん、あの否定されたくないっていう気持ちは持ってるでしょうし、
いやまあそうなんだけど、うん、でも私はなんかそのどんな意見を言おうと私あの人は嫌いになれないんですよ、うん、だって絶対にほとんど毎回新宿バルトナインで2回見てきましたって言うから、うん、なんて真面目な人なんだろうって。いや本当
に何かコメントをすることに対して自分の発言にはちゃんと責任を持つというか、うん、あの理由に基づいて、うん、ちゃんと気分次第でしゃべる気分次第というか、うん、まあ、あのはっきりとした理由を自分の中で作って、うん、持って喋ってるっていう、うん、あのトークへの責任も感じますし、
うんうん、なんかすごい楽しみなんだよね、切れるにせよ、
う
ん、
そうですね、どういう意見を持ってくるんだろうという楽しさ、
そ う, そ, う、うん、そういうの、あのね、だから何かに熱を持って語ってる人が、うん、私は見てるのも聞いてるのもすごく好きなの で、ね、うん、そういった意味で全部ひっくるめてアメトーク終わってもらいたくないなっていうところですよね。
どんなまとめ方や
いや本当にこの話題には触れたくないんですけどね、はい、というわけで、行ってみたいと思います。
はい、
雷ゴロゴロ、
はい、
おへそを隠してゴロゴロ、
曲芸ギミシェルター、吉川かなです。
ラジオネーム千鶴さん、
おい、
女性の方ですね、うん、うん、吉川さん、吉川さん、曲芸ミス、
はい、
曲芸ミス、
先日初体験しちゃいました。これはね、
これ狙ってんのか、
いや本当になんか
女性だからって
言われて、振りなのかなって思ったからやるけど、うん、体はだるく全身がほてって動くこともままならず、喉の奥も侵されて苦しい。約1週間軟禁状態を余儀なくされるこの状態、その症状の名は
インフルエンザ B 型。
うるせえな。
え、こういうことじゃないの。
いや、そういうことだと思うけど、突然バニラを出さないでいただ
けます。ダーリで市販の風邪薬では治らないわけじゃ。
大丈夫か、
書いてあるから、
こっちの方がよほど決まってるけど
ねえ、これタミフルかな、冬だけではなく春先にも流行るということはしていましたが、まさか自分がかかると。
まあまあ、もうみんなそう思ってますね、まさか自分がって。
ねえ、私インフルエンザでもかかったことないんだけどね。
へ
え、たまたまかな。5月かも、うん、下旬に、ね、なったという時期にまさかの発症、
うん、
仕事が経理なので月末支払いや翌月早々にある会計監査などの、いや、ものすごい眠くなってきた。
会計という言葉に
脳の中がボワッと
犯されるんじゃないよ、
だからこれインフルエンザかな どこまで読んだっけ、
数日も休まなければ、
数日も休まなければならないというのは大打撃でした。
まあ確かにね、
うん、おそらく子供から感染したようなのですが、
ああなるほどなるほど、
ああそっか、お子さんは ね、
うん、感染経路はやっぱ子供が多いって言いますよね。
いろんなも、ね、のをべちゃべちゃとね触ったりとかしてね、うん、触らないでって言ってね、あの注意してるお母さんなんかよく見ますからね、
うん、
まさかこの時期にというのと、今まで一度もかかったことがなく旦那と子供が揃ってかかった時ですら私はピンシャンしていたのに、そういうダブルでショックでした。復帰後は職場で会った人に漏れなく大丈夫と聞かれ、
まあ、それ聞かれたの、
まだ咳があってというと半身、あ、半身か半身を引かれるします、
う
ん、まあ、
そりゃそうだそうか、かかりたくはないわね、
これって年による免疫力の低下なんですかね。
いやそうか、
千鶴さん何歳なのよくわかんないけど、
でも多分吉川さんとそんな年齢変わらない、
だから本当に私マジでインフルエンザになったことないって、うん、多分一回も世の中じゃない人生、
うん
うん、逆にやばいのかな、初めてなったりしたら。
まあね、
だってさ大人になってからって何事もなんかその風疹とかもさやばいって言うじゃん、
うん、そうそうそう、うん、重くなっちゃうっていうね。
あ、いやだからまあお二人も仕事柄不特定多数の人に会うことがあるでしょうし、何より話すことをなりわいとしていらっしゃるのでお気をつけくださいということなんですね。
ありがとうございます。
いやだからあの一応その私マスクはあんま好きじゃないんだけど、うん、というのもあの最近あのまあ、ちょいちょいコンタクトに戻し出したんだけど、一応メガネの方があの新しくなったし、
うん、
でそっちの方がちゃんとは見えるから、かけてるんだけど、そうするとマスクが本当に嫌になるわけ。
あの曇りやすくなる
からね。そう曇るから、
うん、
でなんかネットでね、なんかそのメガネをしててもね、マスクが曇りにくいそのマスクのなんかこう使い方、折り方とかってあるんですけど、
あの鼻の部分のね、
うん、とかその鼻の部分を折った上でさらに上から1回折るみたいな。
おお、なるほど、
うん、なんかそうでそうするとこうなるので、うん、この
空気が上に行かなくなる、
そうそう上に行かないからイコール曇らないですよみたいな、うん、もしくは中にティッシュを入れますとか、うん、細く折ってみたいな、でいろんな技が出てくるんだけど、
俺その技食べちゃうよティッシュ。
いや食べればいいけど水拭かないでくださいねあの売れない芸人さんとかってティッシュにマヨネーズつけて食べたとか言いますからね昔、うん、まあ死にはしないんだろうね、
うん、
うん、だからなんかそういうのいろいろ調べてやるんだけど、
うん、
私まずねその匂いにすごく敏感なんです。
あ、じゃあマヨネーズじゃなくて別の酢醤油とかで
食べる方じゃなくてだからマスクの中にティッシュ入れた時にもうティッシュの匂いが臭すぎて、う
ん、
耐えられなくて吐きそうになっちゃったの。これ、うん、意味わかんないでしょ多分。ティッシュが臭いって何って感じしないマジ何にもないプレーンのティッシュだよあの昔小学校で流行ったアイスクリームのティッシュとかじゃないからマジで
匂いつきじゃないじゃん、うん、
普通のあの何極ふわ なんか潤いティッシュみたいな、
はい、
うん、そういう普通の本当のティッシュ、紙の匂いなんだ要は、
うん、
がもう臭いの、
うん、
あんだけその顔この中心部で、
はい、
ずっとあるともうクラクラクラクラ、いつも嗅ぐ匂いでもないし、
うん、
逆に柔軟剤とか塗った方がまだダメージ少ないんじゃないっていう、その慣れない気持ち
はどうなんだろう、そのまあ匂いがストレスにはなってたんでしょうけど、うん、実際酸欠だったっていう可能性ないですかね、うん、
いや気持ち悪いだよ、
うん、
だからもうティッシュを脱いで気持ち悪いって言ったの道端に、もう気持ち悪いとか言って
大丈夫ですか、
めっちゃ臭い気持ち悪かった言ってティッシュを、
何街中でやってんの、
あー気持ち悪かったとか言ってめっちゃ切れてたのでなんかあの、うん、電車の中でマスクしないわけにはいかないから、
まあまあそうですね、うん、もう本当にね、だから移動してる時の集団移動の空間で、うん、僕マスク欠かしたことないですよ。
そうだからまあ家の中とか、うん、ちょっと外歩くぐらいだったら別にもうマスクはしないんだけど、そのメガネの関係でもね嫌だから、
うんうん、
でもさすがに電車とあとあの自分がタバコ吸ってない時の喫煙席、
なるほど、
うん、はもうマスクしてないともうなんていうの、この仕事多分無理だと思う、うん、この時代多分
そうですね、
うん、
まあ、そこまで防衛意識を高めておかないと、
うんうんうん、いやだって私一番その精神がアクティブになるのって、
はい、
もう絶対何よりも喉がおかしいなって気づいた時だもん、もう一瞬で立ち上がるマジで、
あのエピソードね、うがいにしたりとか、
そう、うん、一瞬で立ち上がるマジで、
はいはい、
でなんか、うん、ああ、うん、ああ、うん、 でこれ今うんで気づいたとするとやばっつってバーッと立ち上がって、うん、パナソニックのナノケアブワー湯気出し始めて戦場にタオル吊るしてグルーグルーグルーグルーもう一回タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ5滴ぐらいでいいって言われてんだけどタタタタタタタタタもう15滴
怖い怖い怖い怖いタタタタタタ薬液が怖い
でグルルッグルッこれはもう7回8回ぐらいありますでまた戻るで30分ぐらいまたそわそわしてくるまたタタタタタ洗面所行ってタタタタってグルルッもうこれをもう気が済むまでやりまくる
決まってますね
決まってそれでそのナノケアから出てくるスチームに思いっきり口上げてもうずっと吸う、
まあ、吸入がね、うん、あの喉の潤すには一番ですから
それでプロポリスのスプレー、うん、シャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッ飲んじゃった
何よ
シャッシャッシャッシャッシャッ
っておいおい
もうこれ、うん、もう寝落ちするまでやりまくるみたいな、ね、寝落ちするまでやりまくるっていうのは今変な意味に聞こえた人いたら本当にはぁすごい嫌だけどなんかもうめっちゃなんか
いないわここまで話を聞いてて
なんか今ピンときちゃったんだけどさっきこうなんか変な読み方したからかもしれないけどやめてもうそういう仕事してないんだから本当に
突然の18禁って
なんか変な意味にさ捉えるさ大学生男子とかいたら嫌じゃん、うん、なんか
あの繰り返し再生されてる
寝落ちするまでやりまくるっていうフレーズをさ寝落ちするまでやりまくる寝落ちするまでやりまくるなんかマジでそんな時期ありそうじゃん
そこに気づくんじゃないよ
なんかいそうだなって思っちゃって、うん、大学生ぐらいのなんか一番楽しい付き合いたてみたいな、うん、なんでこんな話広げるんだ広げるなやめなさい
自分に言い聞かせてる、
ね、いやだからね怖いだよ、うん、怖いよね、まあ、まあこのインフルエンザに限らず、うん、もうただ単にその扁桃腺が腫れるとか、うんね、なんか喉になんか
扁桃腺が腫れ出したらもう一回腫れが引くまで時間かかりますから、
ね、いや私扁桃腺が腫れるとマジでもう性格変わるぐらいへこむんだよね本当にうもう終わったみたいな感じになっちゃって終わりだとか言って普段はもう病院なんかもう大嫌いだしこの間前回言ったのかなめんどくさいめんどくさいの連呼
知りませんけど聞き慣れてますよ
聞き慣れてる
いやもう本当になんだっけな なんかで
トイレとか行きたいんだけど
なんか
そ
のトイレに立ちたいみたいな、うん、感じで収録一旦ごめんなさい本当にすみません一旦中断させてくださいみたいなことになった時に、うん、あーめんどくさいめんどくさいめんどくさいめんどくさいめんどくさいめんどくさいめんどくさいって言いながらトイレに来てトイレから戻ってきてもそう用を足しても
じゃ
あめんどくさいめんどくさい
違うねトイレに行くっていうかそれは多分遠いんだろうね距離がトイレまでのなんか階段上がったりとか
そんなない
じゃあ履き替えるとかスリッパ脱ぐとか、うん、そういう所作がいろいろあるから、うん、だからもう歩きながらも早く終わらせて戻ろうみたいな感じで、うん、あーめんどくさいめんどくさいめんどくさいめんどくさいあーめんどくさいめんどくさいめっちゃめんどくさいめんどくさいめんどくさいうわーめんどくさいめんどくさいめんどくさいって言いながら歩いてる、う
ん、これ立ち上がる前から言い出すからねエンジンかけるの早いんだよ
でずっと戻ってきてめんどくさいめんどくさいあーめんどくさいめんどくさいめんどくさいうわめんどくさかったはい終わりですいやーめんどくさかったよし終わりましたこれでめんどくさいめんどくさいって言ってることによって時間がギュッとされるから
どこが実際余計かかって2倍かかって
めんどくさいめんどくさいめんどくさいうわめんどくさいめんどくさいめんどくさい
すっていけばいい
それで、う
ん、
そういうそういう自分なんだけど扁桃腺が腫れたとか喉が痛いってなったらもうマジ一瞬でいくもん耳鼻科そこはもう絶対だからもうかなりね至近距離でいきなりその何もない状態でマスクも これもない手で覆うということも何もない状態でいきなり咳込むおっさんとか横にいると勘弁してよマジでって思う
イラッとはすごいするね
ほんとやめてって、うん、
気持ちは分かります
別にさそういう仕事じゃなくたって失礼じゃない単純に、
うん、そうだと思いますよ
いやこれは本当にもしリスナーでやってる人いたらてかやってる人って自覚ない恐れあるよね
いやまあ自覚ないんだと思うんですよ、
うん、それ人に迷惑になってるっていう自覚がないんだと思う、
うん、もうそうだしだから無意識でなってるだけっていう、う
ん、そのゲホッこのぐらいの感じでもう思いっきりその電車とか狭いその喫茶店とかねカフェとかレストランとか
くしゃみとかね
とかでそうそう、うん、そういうのをもう本当に め全然気使わないでやっちゃってるわって今気づいた人いたら本当やめた方がいいよ。
意識はした方がいいです。周りからはむっと思われてることの方が多いと思いますよ、
うん、本当に。いやもう本当勘弁してて、うん、絶対なんかそういう風に思われるし、自分もそういう風にされたらあの時絶対映されたなとかって人のことを思うことも絶対あるんだから、そんなもん、うんうん、だったら自分もねやめた方がいいよっていうこと
で、まあとにかく友関係はあのね早めに気づいて早めに対処するのが一番ですから。
そうですね、
ぜひあのお体大事にしていただければと思いますよ。
はい、うん、ね、もういろいろとね、千鶴さんも復帰されたということですけれどもね、これから夏コミもありますからね、うん、夏風っていうのもあるみたいなんでね、そうそう、私はあんまり
夏風立ち歩いてよく言いますからね、うん、ぜひ気をつけていただきたいと思いますよ。
はい、ぜひね元気な顔で会いに来てくださいね。
はい、
ラジオ曲芸ギミシェルターをお聞きの皆さん、曲ギミっす。走れスバルくんスピンオフシリーズ第一作、もがみまこのショーで友役友を演じました雪野さつきです。いやー、もう最初に台本いただいた時に、あ、文学的って思いました。なんかちょっと今までとは、今までやってた CD ドラマとは毛色が違うぞと思って、最初読んだ時に、どうやっていいかもさっぱり分かんないってなってもう読めども、自分の役がなんかちょっとすごくつかみどころがなくて、どうかといってこういくらでもやりようがあるというか、本当にその形にしていくのがすごく難しいなと思って、もう本当台本いただいてから胃の痛い日々が続きました本当に今日はきっと帰って熟睡できるかな、久しぶりに。すごく内容がですね、身につまされるというか、こう自分自身のなんかこう金銭に触れる感じでしたね。むしろこう私自身がちょっとまこちゃんみたいな気持ちになって、でもまあ自分がまこちゃんだったらこういう風に言われたらふって入ってくるのかなとか、こういろんなことを考えさせられました。なんかなるべく説教臭くならないように気をつけました。でもすごくいいことを言ってるんですよ本当に。多分聞く人によって響く言葉が、響く場所が違うと思うので、あ、人によってというかその時々によって響く場所がきっと違うと思うので、何度も何度も聞いてもらいたいなと思いました。和風曲芸オリジナルドラマ CD、 走れスバルくんショー、もがみまこのショー、8月12日月曜日、コミックマーケット96南33の B にて先行販売予定。ぜひ聴いてください。曲芸ギミシェルター、雪野さつきです。
ここに来て、突然の雪野さつきさんっていう。
今ね、聞いててね、
はい、
あーって、なんか思い出したっていうか、
ほう、
それこそ記憶の扉開いたんだけど。
ほう、なんすか？
確かに、今張ってるところの声聞くと、
うん、
あの時に、犬やしゃーってテレビで言ってた人だな。
同じ人だよ何を言ってんの、いきなり。
いや、だいぶ、近い。
うん、
これは、
うん、これはじゃない本人だよ、
なんか
本人
言ってたな、うん、みたいな、なんかそんな声がテレビから出てた。
吉川さん今言ってんだよ、よまいごとです
いや、マジあの時期テレビからめっちゃ、うん、叫んでたから。
だから本人だから
いらっしゃーとかって、うん、
とかってじゃないよ。
いやマジ言ってたから、
うん、言ったから本人なんだよ。
これだいぶ似てるなとかって思って。
で似てんじゃない、だから本人だ
って言ってたの。だからそのなんていうの、雰囲気がね、
うん、
カゴメですっけ、カゴメちゃん、あのキャラクターだからさ、私ほらこの手の役者さん好きだよねって、その聞きながらなんとなく自分に思ってた、
うん、
なんか毎回そうだけど、うん、あんまりなんかその なんだろうな、こういう素朴な声の人が好きなんだなって、
うん
うん、いつもなんか思う、なんか出てもらった人に あの喋ってんの聞くと、
うんうん、高山さんとかもそういうなんだろう、ちょっとハスキーさを伴った。
高山さんの話しないで。
え、
高山さんの話はできない、怖くて。あの好きだということ以外は、うん、あの分析とかできないから私。
もういいです、
うん、分析も何もない。
まあまあ、そういうわけでゆきのさつきさんのですね、うん、コメント CM ボイスをいただきましたけれども、
ね、みんな、はい、モノマネの人だと思ってんじゃない。
違うわ。本人
あのよく似た人だと思ったんでしょ。
いや違うけれども、まあ、うん、本当にね、まあ、今更ながら、うん、あの夢のような時間をね、まあ、夢奇跡が起こりましたよ。本当にご出演いただきました、
ね、
役名は初めて出ましたけれども、うん、今回走れスバル君賞の、
うん、
第1作目の最上真子の賞という作品で、うん、友というキーキャラクターになるんですけれども、はい、まあ、その友がどういう存在なのかというのはぜひ作品を聞いて楽しんでいただければと思うんですが、うんうん、本当になんかずっとおっしゃってましたね、うん、文学的な作品ですごい胃が痛い日々が続いてましたって。だからすごいそこまで大切に、ね、演じようとしてくださるのがすごい嬉しかったですし、
うん
うん、すごい貴重な収録現場でしたけれども。
そうだね、うん、いやでもなんか、まあ、まだその編集でその何カンパケたものを聞いてないから何とも言えない
んですけど、今絶賛編集中ですけど、
うん、でもとりあえずなんか聞いたらなんかこう泣いちゃうかもなって思ってるから、
うん、
できるだけなんかその閉鎖的な空間で一人でイヤホンで聞きたいし、
うんうん、
その日だけバンガローとかに泊まりたい。
バンガロー、うん、まあでも嬉しいことをね言ってくれましたね、うん、聞く人によって刺さる場所が違うし、
うん、
聞く時々によって刺さる場所が違うと思うっていう、うん、
あんなに本褒められたことないよね。
いや違う、今まで出てくださった方々もねすごく嬉しいコメントいただきたこともたくさんありますけど、
群を抜いて褒めてくれない。褒めてくれるよね。よう褒め上手って言いたくなるぐらい褒めてくれるじゃん。めっちゃ褒めるじゃんと思ってさ、嬉しかったよ。超燃えてたよ私。
うん、いや柴さんもよく書かれてるもんこの本って言ってくれて。
そんなこと言ってた私聞いてない。
言ってないよ。
全然聞いてなかった。もう一回言ってもらっちゃおう。
ほんと失礼ですね。
私全然聞いてなかったんですけどつって。もう一回言ってもらっていいですか。一応録音させてもらっていいです
か。ホースラブラ避けてんじゃないよ。
いや私千葉さんって割とね会うとねペラペラと喋れる感じの人なんでね、
でも
怖いもの知らずって言われるけ
ど、いや本当に怖いもの知らずです。失礼の塊みたいな感じになってますから。
でもだって千葉さんがだってそんな気を使われるのが好きな人じゃないんだから。
まあまあもちろんそうですけどね。うん、ねそれとこれと話が別
だ。なんでよ。ほら実写版のパトレーバーでカヌカの役やってた人綺麗ですねとか。
うん。
うん、実際にどんな感じでしたとか、
うん、
すっごい細かったですね画面上で、いやー実際めちゃめちゃ細いんですか、まのちゃんめちゃめちゃ可愛かったですねみたいな、
うん、
まのちゃんって可愛いんですかやっぱり実際とか、可愛いに決まってんだろって言われました。めちゃくちゃ可愛いですよ、うんうん、
まあ、パトレイバーのね現場の話はね
やっぱりなー、
収録中にちょうど映画が公開された時期だったので、そうそうそう、うん、まあすごい話題に上がったのも懐かしいですけど、
スバル君の何巻ぐらいを撮ってた時期か忘れたけど、
いやでもまあ最終巻、うん、カイとメイあたりだったと思うんですけどね。
あ、メイだ。
うん、
あ、スバル君の部屋を取ってたもん、あの時。
うん。
うん、あ、そうそうそう。
そうそうそう。
そうだよね。だから全員集まってて、うん、サインとかも書いてた日だ。
うん、
そう。あの日にね、パトレーバーの話めっちゃ喫煙所で聞いてて、これだからタバコはやめらんねえんだよなと思ったって。だからそういう話ってマジでそういうところで聞けるっていうのがあるんですよね。
一緒の現場でしたって言ったらそれいいって、ゆきのさつきさんの話だ
よね。ゆきのさんも、うん、そのすごい今回ね褒めてくださったので、
うん、
まあ、こういうの非常になんかこうプレッシャーにもなるしモチベーションにもなるし、
うんうんうん、
今後もちゃんとした本書いていかないとなっていうふ
う
にね、思う、こうなんか責任感にもつながるなという感じで本当にありがたい。
2巻以降もねいろいろと進んでますけど、またね、うん、いろんなゲストが登場するんでそちらも楽しみにしていただきつつ、
うん、
まずはスピンオフのこれからの始まりが、
ね、
ようやく皆様のお手元に、届けられるように着々と進めてますのでね、
うん、
楽しみにしていただければと思いますよ。
はい、 というわけでね、極限ギミシェルター飼育の会をね、うん、やってきたんですけれども、うん、あの一旦ね月間メールテーマね今回で終わりなんですが、
あの次のね
間違えた、うん、あのなんだ
古畑光輝が終わるん
です。そうそう、古畑光輝
がね、
うん、あの今までやってたやつが終わりまして、
まあ、リベンジするかもしれませんけど、
うるせえなだから注釈っつってね、うん、あのなんかもうあの私が外人が 外国人で同時通訳の人みたいな、悪かったよそこまで下手で本当申し訳ない、本当に申し訳ないなと思って、うん、もう、はい、だって、まあ、なんて文字通りのアシスタントの仕事をさせてたからね本当申し訳なかったよ。あの次回からね、あの月間メールうるさいな、月間メールテーマが変わるんですが、
はい、はい、あの次回のメールテーマをね、あの、うん、まあまあ内容は皆さん知ってると思いますけれども、今タイトルが決まりましたので、うん、ぜひ発表してください、
うん、おいえこいつが和曲のベストバー
マジ投げよ。
いやいや、これ本当に、うん、内容はですね、はいはい、和風曲芸のおすすめの作品。
そう、あのドラマ CD をね、まあ、あの知らない人のためにはあの和風曲芸をあの最近知ったっていう人もたくさんいるんでしょうから、
皆さんね、
あのドラマ CD を聞いて、この CD が、うん、あのおすすめだよ、このあの CD がたくさんあってどれから聞き始めたらいいか分かんないって人のために、うん、あのおすすめを紹介していくっていう、
もうあの
ちょっと誰にそれをあの勧められたかちょっと今完全に忘れちゃったんですけれども、うんうん、あのまあ、そういった意見をいただきまして、うんうん、あの今回この、うん、月間メールテーマにしましたよ。
まあ、あのとにかくこの、まあ、かっこ株和風曲芸みたいな感じで、
なんだそれ、
いやマジで本当にそこの広報の部署の、あのプレゼン大会みたいな気持ちで臨んでいただきたいぐらいのこと。
かっこ株の和風曲芸って株式会社化するってことだけど。
そうだよ、
うん、
別に今いくらからだってできんだから。
どういうこと、なんで言う、あ、会社として対プレゼンをするってこと。
そうそう、
あ、なるほど。
いやでも本当にあの営業広報として、
うん、
あのお客様に
そうそう、あの要は社運をかけた、
そう、全く何の興味もないんですよ、うん、お客様は、
うん、
本当にあの布団売られるぐらい帰ってほしいって思ってる人に向けて、
うん、
いや本当にお願いします、ちょっと興味持っていただく前に一旦これだけ聞いていただければって、本当に切羽詰まってるジャパネット高田の若手ぐらい頑張ってほしいっていうことですよ、うん、声が飛んじゃってるぐらい頑張ってる人いるでしょたまに
言ってた人ね、あのいや見ましたけど、
ね、すごい声飛んでるんだけど、やりすぎなんじゃないの、
社長さんじゃなかったの、うん、だからあの どれぐらいの、 あの、ね、名物キャラクターなのか分かんないんですけど、うん、なんかもう本当にやりすぎて、
うんうん、声飛んでたでしょ
この価格でここまでやってるのはあのもう本当うちだけなんですけれどもさ、うん、僕がやるとちょっと社長さんっぽくなっちゃう、
うん、もうこれダイソンでここあのみたいな、
ダイソンって言う
な、いやだってマジでもうで、それをもう一日何回しでやってるのか分かんないんだけど、うん、あれって自社スタでしょ、ジャパネット高田ってさ、ね、だからもう結構なんかもう老気法大丈夫っていうぐらいの回し方でやってんじゃないかなって思うんだよね。可能
性はありますよ、ね、
そうだ、うん、あれぐらい一生懸命、うん、ジャパネット高田の若手の方か、そのなんていうの、その今月ノルマやばみたいな、そういう人ぐらい頑張ってその外部の方に向けてプレゼンする気持ちでやっていただきたい。
だからもうあの人によってはこういけると思ったら、うん、あのその何、プレゼン帳のセリフで、うん、あのメール読んで、あ、メール書いてもらったらそんな感じで読みますよ。
もうなんだったらあの載せるよサイトに、その
ああプレゼンの文章をね、
何々京都府、うんうん、誰々さんからのおすすめコメント、
うんうんうん、
あのちょっとうさんくさい通販サイトみたいになるけれどでもこれは本当の本当のやつだからっていうことで、
うん、
あの載せますから、もう原文ままみたいな、うん、もう誤字脱字も原文ままっつって載せますよ、
うんうん、まあ、そういうのもいいですね。まあまあでも本当に、広く、和風曲芸を知らない人、あとは和風曲芸を知ってるけど、うん、ドラマ CD まだ体験したことがなくて、
うんうん、
始めようと思ってるんだけど種類が多くて踏み出せない人に向けて、
うん、
あのこれいいですよとか、
うん、
あのおすすめポイントをね、例えば、うん、あの聞きやすい価格だからとか、
うん、
あとはもうどっぷりハマるんだったらこれから聞いた方が世界観にハマれるからとか、うん、まあ、いろんなおすすめポイントあると思うんですけれども、
うん、
あの僕ら和風曲芸作ってる側からではなくて、和風曲芸を好きな人からの、おすすめのポイントをぜひ聞かせていただきたいなと思います、
うんうんうん、まあね、いろんなね、自分が出るオリジナリティあふれたプレゼン期待してますよ、
うんうん、 本当に全然関係ないんですけれどもね、
この関係ないんですか？
まあ、いやそんなに遠くはないんだけど、うん、この前なんかね2018年ぐらいの和風曲芸、曲芸ギミシェルターのポッドキャストに対するコメント欄に、うん、なんでこんなに面白い作品が、うん、流行らないのかがわからないみたいなコメントをしてくれた人がいて、多分もう今でも見られると思うんですけど、うんうん、そんなコメントをしてくれて、うん、そうおすすめをいろんな人にする勢いがまだ足りないからです、う
ん、
聞いてる人たちがね。
ああ確かにね。いやだからたまにいるじゃん、芸人さんとかでも歌手の人とかでも、うんうん、なんでこの人売れてないの、意味が分かんないんですけど。
みんなに勧めてないから
で、そう見つかってないんですよ。
そうそうそうそう、う
ん、見つかったら最後
見つけた最後ね、
半数の人にはボコボコにされる恐れもあるんですけど、うんうん、見つかるってことはそういうことだから。 で、ね、うん、でもそれはもういいから、うん、とりあえず見つからさせてっていうこと。じゃあファンの皆さんの協力なくしたらやっぱりちょっと難しいんで、私たちだけではね、うん、実際に聞いてもう本当いいなこれって思ってくださった方が生の声で発信してくれるっていうのがやっぱり一番強いことだと思うので、
うん、だと思います。
ね、だって私がね化粧品のこととか服のこととかジャニーズのこととか好きな芸人さんのこと喋り出したらうるせえし長えなって、うん、なんかなるでしょ。でもそれぐらいもう全然足りないよっていうね、
熱があるっていうことはね、 その熱に影響される人たちがいっぱいいるわけですから、うんうん、いろんな人にね声を高くして、
ね、
伝えていただければと思いますよ。
ぜひ、ね、皆さん、社員の皆さん、
はい、
ね、
社員の皆さん、和風曲芸社員の皆さん、
そう曲芸社員の皆さんね、プレゼン期待してますからね、はい、どんどんね出してくださいよ、
はい、というわけで、はい、これからの、今日から募集します、メールテーマ Oh yeah こいつが大きくのベストバウト、
ね、
これでございます。
特にこのシーンがおすすめとかね、ネタバレが、なければ
まあないに越したことはないんですけど、まあ完全にその制作サイドからこれはちょっと、うん、カットした方がいいなというところは、まあ、伏せさせていただくことはあるかもしれませんが、うん、ぜひあなたの声を気持ちを
なんていうの、微妙なラインでのこのセリフが好きとかも、まあ、聞いてみたいっちゃ聞いてみたいんだけどね、
う
ん、
そうそうです。だから、まあ、うん、まずはね、ご投稿いただければと思いますの、うん、今のカットだな。
なんでだよ。というわけで皆さんからもお待ちしてます。私たちもね、うん、もちろん努力していきますからね、うん、ぜひそれのお手伝いをなんかしてやろうかなというね、はい、感じで送っていただければと思います。
よろしくお願いい
た
します、
はい、というわけで、次回はまた再来週になりますが、その間にね皆さんメールも普通のやつねお待ちしてますし、
はい、もういよいよね、
近づいてきましたから、
近づいてきましたからね、
うん、もう気温も高まってまいりまして、うん、毎日ねムシムシムシムシね、しておりますけれどもね、
うん、
本当体調管理、そして、水分補給、
うん、
ね、私のようにね炭酸たくさん飲んでね、
うん、
食べないという手もございます。
その方法に関しては本当に気をつけてほしいけど、
そうですね、うん、会う人会わない人極端にねあるみたいですよ、
うん、
はい、というわけで、皆さんからのメールね楽しみにしてますからね、
はい、
頑張ってくださいね、お待ちしてます。それではまた再来週この場所でお会いしましょう。ジャバッツラー閉店ガラガラバン。おいえ、みんなからのメール待ってる、あたしエール送る。最後のいらなかった。